この詩篇は神様を褒めたたえる、そういう聖書であります。特にこの145編からは、まあ、一般的には146編からハレルヤ詩編と言われるんです。つまり神様を褒めたたえよという意味なんですけれども、そういう詩篇なんですが、145編のこのダビデの賛美というこの賛美という言葉にもハレルヤと同じような言葉が使われていまして、この145編も入るという考え方もあるそうであります。ですのでちょうどこの今までのところとこれからのハレルヤ詩編のちょうど始まりにあたるというんでしょうか、そういう詩編のようであります。で、神様を褒めたたえるということなんですけれども、私たちはどんな時に神様を褒めたたえるんでしょうか。私にとって本当に神様って素晴らしい方だなと実感した時でしょうか。それとも何か良いことがあって本当に神様がに助けられた、恵まれたと思った時なんでしょうか。あるいは苦しみを経験してその苦しみの中で神様の助けを覚えることができた、その時でしょうか。もちろんそういう時にも神様は私たちを褒めたたえることができます。それもとても素晴らしいことであります。ただこの145編はそう、まあ、今言ったような賛美というのはこの詩編の中にもあるわけなんですけれども、この145編というのはそういう賛美だけではなくて、毎日の常にすべき賛美ということのようであります。この145編は昔このユダヤ教の街道では日に3度礼拝において、朝の礼拝夕の礼拝において捧げられた賛美なんだそうです。まあ、中にもこの良いを限りなくですとか、日ごとにあなたを褒めたたえって言葉が出てきますけれども、そういう意味でここで言われているのは常に毎日そして永遠に賛美し続ける、そういうことが言われているのがこの145編であります。この145編から私たちが常にどんな時でも神様を褒めたたえるってどんなことなんだろうか、私たちは何を褒めたたえるんだろうか、そういうことを教えられたいと願っております。まずこの詩編はダビデの賛美という表題が付けられております。まあダビデのと付けられた時に、まあダビデ的なとかダビデの信仰に基づいたということで付けられることもあるそうでありますけれども、ここではまず私の神王よという言葉が出てきます。まあ説明しますけれども、この言葉からしましてもやはりダビデ自身王でありました。その王であるダビデが神様に対して王よと賛美していくそのことがふさわしいと言いますか、ダビデに当てはまるそういう詩編であります。ではなぜ私の神というだけではなくて王よと呼びかけたのでしょうか。ダビデ自身王でありましたけれども、まあ、人の上ではその国の中では自分が支配する側、上に立つ側であります。ですけれども私の神王よと言った時に、まあ、一つは私よりもさらに上におられる方がおられる、その王に対して私は褒めたたえます、呼びかけます、そういう意味があるんでしょう。ただこの145編ではそれだけではなくて、11節から13節を見ますと、あなたの王国という言葉が出てきます。11節であなたの王国の栄光を告げ、また12節で主の王国の輝かしい栄光という言葉がありまして、ただ単に私よりも位の高い方というだけではなくて、この主の治める王国の素晴らしさというものもここで取り上げております。ダビデが治めているそのイスラエルをはるかに超える、神様ご自身が治められる王国ってどんなに素晴らしいことか、そういうことに目を留めて、私の神王よ、私も王であるけれども、私の治める まあ、私を通して神様が治めておられるんだけれども、それにも勝って神様ご自身が治められる王国ってどんなに素晴らしいことか、そのことに思いを馳せてこのことを言っているようであります。そしてダビデはあなたの皆をよよ限りなく褒めたたえますと言い、2節でも日ごとに1節でよよ限りなく褒めたたえますと言い、2節でもよよ限りなく賛美しますと繰り返します。それだけではなくて、日ごとにあなたを褒めたたえという言葉を入れます。そのことによっていつでもどんな時もそして永遠にということを強調しております。またそれだけではなくって、毎日日ごとによよ限りなくというのはまだ実現していない事柄ですから、私はいつも賛美していますではなくて、日ごとにそしてよよ限りなくっていうのはこれから先ずっと、つまりこれは決意であります。褒めたたえられるか褒めたたえられないかとか、実際に褒めたたえているかということではなくて、私は今日も明日も明後日もずっとあなたを褒めたたえ続けます、そういう決意を表しております。実際にこれは簡単なことではありません。私たちは浮き沈みがあります。喜べる時もあれば喜べない時もあります。困難の中で何を褒めたたえたらよいのかわからなくなることもあります。実際ダビデでさえもそうであったでしょう。他の詩篇を見ますと、本当に神様、ダビデが暗闇の中で神様を見出せずに悩んでいた、そういうことが現れている詩篇もありますので、ダビデ自身これが簡単なこととは思っていなかったはずであります。ではなぜダビデはこのように神様に対して言うんでありましょうか。まず一つはその、まあ、決意決心ということでありまして、そうですね、そこまで なぜかということにおきましては、私自身が褒めたたえる理由があるからというよりも、3節見ますと、主は大いなる方、大いに賛美されるべき方というふうにあります。つまり私が神様をこのことをよく神様がしてくださったので、だから褒めたたえますではないんです。それは私の側の問題であります。そうではなくて、この詩篇の作者が目に留めているのは私ではなくて神様がしていること、それはもう褒めたたえられて当然なんだ、あなたは本来なら褒めたたえられるべき方なんです、だからそれにふさわしく私はあなたを褒めたたえたい。でその神様がなされている御業というものを自分の知ってる範囲、私たちはそうですよね、やっぱり日々の中でどれだけ神様の御業を実感できるか、そういうことで見ますけれども、ここではそこからちょっと視点をかなり広げておりまして、自分自身も知らないこと、つまり世を限りなくっていうことが考えましたら、まだ経験していないことであります。ましてやこの地上での生涯っていうのは限られておりますから、普通に考えれば世を限りなく自分が賛美し続けられるわけがないんです。じゃあなんでこう言ったのか、一つはまあダビデは復活を信じておりましたので、私がこの地上の生涯を終えてもそれでもなお褒めたたえ続ける、そういう意志の表れだったということもできると思います。しかしそれだけではないでしょう。なぜなら私自身のこの地上の生涯は短いかもしれないけれども、神の御業はよよ限りなく成し続けられるからであります。そのことを考えますと、神様の御業がそれにふさわしく褒めたたえられるためには私の生涯だけでは足らないわけであります。ですのでこの褒め 讃え続けなければ本来ならない、だから褒め讃え続けますという決意ではないでしょうか。そのことがもう一つ言われているのが、3節の後半ではその偉大さを計り知ることができませんと言っています。つまり私は神様の偉大さをこれだけ分かったので、この私の理解した偉大さを褒めたたえますと言ってはいないんですね。私が知っているのはわずかであります。でも私が知っている以上にあなたはもっと御業を成しておられる。 だから私の知っている範囲だけでは足らない、私の知らない範囲も含めてあなたの御業を褒めたたえます、褒め歌うというふうに言っています。それで世は世へとという言葉があります。世は世へとっていうのは、このその人の生きてる世代だけではなくて、その次の人の世代も神様を褒め歌うし、さらにその次の世代の人も神様のを褒め歌う。なぜならその世代の人に対しても神様は御業を成してくださるからであります。さらにその次の世代の人に対しても神様はやはり御業を成してくださるので、どの世代も神様の御業を褒めたたえるべき理由を持っている。だから褒めたたえるだろうし、褒めたたえるべきだというわけであります。私は自分がこの地上に生きている間だけの神様の御業を数えるということをしていないでしょうか。少なくとも聖書には私たちが経験していないさまざまな御業が書かれています。今日小学校では旧約聖書の人物の話を聞いていますけれども、神様は旧約聖書の人物にもたくさんの憐れみ深い御業を成してくださいました。私たちはその信仰の励ましとしてそれを聞きますけれども、私たちはその人になされた御業も褒めたたえる、そういう視点を持ってますでしょうか。私自身はこの聖書箇所を読んで、あ、自分が受けていないから褒めたたえないんじゃなくって、自分が受けたかどうかとすれば、あ、確かにこの旧約聖書に書かれていることは私は経験していないし、私が受けていないわけであります。でもそれを成した側が褒めたたえるべき方だとすれば、私になされても、この私とは関係ない人になされても、その御業は同じく褒めたたえられるべきではないでしょうか。ですから神様はこの旧約の人たちにも成してくださいましたし、新約の人たちにも成してくださいましたし、さらに今の私にも成してくださり、さらに私たちがまだ見ない未来、私たちの知らない世代の人たちに対しても、さらに神様は大きな御業を成してくださる。それらをすべて数え上げたらどれほど多くなるんでしょうか。そこにこの詩篇の作者は思いを馳せているわけであります。すごく、なんて言うんでしょうか、視野が広いですよね。ちょっと広すぎて理解できないほどなんですけれども、でもそれも神様しておられるわけです。そしたらやはり褒めたたえられるべきなんじゃないでしょうかね。そのことを考えれば、私たちは日々神様を褒めたたえない理由はない。だから私は褒めたたえますとこう決意しているわけであります。次に6節7節に行きますと、人々という言葉が出てきます。人々はあなたの恐ろしい御業の力を語り、7節では人々はあなたの豊かな慈しみの思い出を熱心に語りと書いてあります。まあ、人々と言いますから、ここでは自分以外の人ということを言っております。じゃあこの人々ってどんな人なんだろうかってことを考えるわけなんですけれども、まあ、こう神様の慈しみや恐ろしい御業を褒めたたえるのですから、クリスチャンなのかな、信仰者なのかなということを思います。その方が理解しやすいわけなんですけれども、ただこの145編の文脈というものを見ていきますと、この今見ましたのは過去未来という、そういう視野で見ましたけど、それだけではなくて、この8節以降を見ますと、9節でその憐れみは作られたものすべてのもの、作られたすべてのものの上にあります。 あなたの作られたすべてのものはあなたに感謝し、というふうにありますし、16節ではあなたの御手を開き、すべての生けるものの願いを満たされます。また15節では、すべての民はあなたを待ち望んでいますとありますように、ここの視野は全人類を含んでおります。すべての、それだけではなくて、すべての生き物、すべての作られたものといいますから、動物や植物やありとあらゆるものを含んでいるようであります。ですから、ここではおそらく信仰者だけではなくて、すべての人のことを言っているだろうと。そうすると、じゃあ信仰者でもない人がこのように神様の御業を語り、あるいは豊かな慈しみの思い出を熱心に語るなんてことがあるだろうか、ちょっと不思議に思います。そうすると、ここどう捉えたらいいのか、ちょっと分かりにくいところなんですけれども、ただ一つ、この理解してほしい、理解していたらいいなと思いますことは、この「でしょう」とか「ます」って書かれている言葉は、他の訳では「そうなりますように」っていうことが訳されている本が、聖書があります。また21節の「よいを限りなく褒めたたえますように」で、ここ新改訳ではようにとなっている箇所が、他の訳ではよう限りなく褒めたたえますとなっているところもあります。つまり、これはこれからのことを言っているわけなんですね。ですから、実際にそうなるかもしれないし、自分自身に対してこれからよう限りなく褒めたたえますと決意しているのと同じように、他の人に対してもそれを期待している、そういう表現だとも取れるようであります。つまり、何が言いたいか、自分自身も数えきれない、自分自身の知らない、計り知れない神様の御業があります。だから、私が知っている範囲ではなくて、知らない範囲までもあなたを褒めたたえますと言っているのと同じように、他の人たちのことも考えるならば、信仰者も信仰を持たない人も、全ての人はその神様の御業を受けているわけであります。神様の御業を経験して生かされており、支えられており、恵みを、憐れみを受けているわけであります。ただそれに気づいていないだけであります。ある人はこの聖書の神様を知らずに、自分の漠然とした神様観の中で、私は神様に生かされている、助けられている、慰められた、そういう人たちもいるでしょう。そのことも含むかもしれません。その言い表す、その相手を、お方を知らないという場合もありますし、ただ神様のから受けている技そのものに気づいていない、そういうこともあるでしょう。ですけれども、こと神様の視点に目を向けるならば、このように褒めたたえられて当然のことを神様はしているわけであります。ですから、今知らない人も、今信じていない人も、もし自分になされている神様の御業の偉大さ、また憐れみ深さに気づくならば、その人たちはきっとその神様の御業の恐ろしいほどの偉大さ、また豊かな慈しみ、そういうことについて語り出すに違いないし、むしろそうあるべきだ、そういうことをここで言ってるんではないでしょうか。それを通して、信仰者に対して、また自分に対して、私は神様を褒めたたえる理由べき、理由をこんなにたくさん持っているんだということを、ここで思い返しているわけであります。それで、少し戻りますけど、5節ではこう言います。私は栄光輝くあなたの主権とあなたの苦しい技に思いを潜めます。ここで私はと言っております。他の人は褒めたたえるべきであるけれども、気づいていないかもしれません。それを、神様の御業を受けていながら、それが神様の御業だということを認めようとしないかもしれません。ですけれども、私は神様のなされている 宮座に気づかないでいるのではなくって、気づくように認めることができるように、自分自身はそこに思いを潜めようと言っているわけであります。自分自身になされた御業、自分の知らないところでなされた御業、その一つ一つを数え上げようとしている。私たちは実際に受けていながら気づいていないことがいかに多くあるかなというふうに思います。そのことにさえ、私自分が受けていることにさえ思いを認められなくって見過ごしていることがあるとしたら、私たちはやはりこの神様の御座に思いを潜める、こういう時が必要なんではないでしょうか。ここまで偉大な御座御座って言ってて、じゃあ偉大な御座って何なのかって漠然としたことであったわけなんですけれども、じゃあその神様の御座ってどんなものなのかということが今度は8節以降で言われてまいります。まず8節では神様の御座の性質、どんな御座なのかということが言われてまいります。それは主は情け深く憐れみ深く怒るのに遅く恵みに富んでおられる、そういう方の憐れみ深い恵みに富んだ御業だということであります。これは全く同じ言葉が出エジプト記の34章6節でも言われております。この詩編がダビデが書いたとするならば、その400年前にモーセが持った神様への理解であります。それが主は情け深く憐れみ深く怒るのに遅く恵みに富んでおられた方だ、そうモーセは告白できたわけであります。400年以上経ったダビデもまた神様の御業は変わらない。今も神様は主は情け深く憐れみ深く怒るに遅く恵みに富んだ、そういう取り扱いを私にしてくださっており、またこれからの後の人に対しても出してくださる、そういうことをここで言い表しております。そしてその慈しみ深い御業というものは誰に注がれているかといいますと、9節、主はすべてのものに慈しみ深く、その憐れみは作られたすべてのものの上にあります。ここには信仰者だけとか正しい人にだけとかそういうふうに言っておりません。作られたすべてのものの上にあります。このことは新約聖書の中でもイエス様が言われておりますが、神様は正しい人の上にも悪い悪人の上にも正しくない人の上にも太陽を昇らせ雨を降らせてくださる、そういう方であります。私たちはこう辛いことばかりに目を留めるかもしれませんが、あるいはなぜ災害があるのかということに目を留めるかもしれませんが、しかし本来受けるべき価値のない神様に対して罪を犯していた、また犯しているものが受けられるはずもない恵みを実は日々受けている。太陽の光を受け、恵みの雨を受け、食べるものが与えられ、それはすべて神様の当たり前の技ではなくて、慈しみと憐れみのゆえ、神様は本当は怒って当然のかである状態にもかかわらず怒りを遅くして私たちに注いでくださっている恵みだ。だから信仰を持っていようが持っていまいが神様は褒めたたえられるべき方だということを言います。ここまでは全てのものに対して言っております。しかしこの10節の後半から少し違ってきます。あなたの生徒はあなたを褒めたたえます、彼らはあなたの王国の栄光を告げ、あなたの大能の技を語るでしょう。ここで違いが出てきます。信仰を持っていない人たちも同じ神様の恵み御業というものを気づくにせよ気づかないにせよ受けているわけであります。ですけれどもここであなたの生徒と言われている人たち、 神様に信頼を置いている、信仰を持って歩んでいる人たちにはさらに信仰を持ってない人たちに勝って褒めたたえるべき理由がある、それを経験していると言っております。それが何かと言いますが、あなたの王国の栄光というふうに言われております。実はクリスチャンというのはこの神様の治められる王国の素晴らしさ、ダビデ自身も王であり自分が治めていたわけでありますけれども、その王である自分自身が足らないな、もっとこうであったらというものがある。少なくともダビデはこの地上での命限られていましたし、ダビデも罪を犯しました。足らないところありました。しかし神様が治められる王国はそういうものがない、しかも永遠に続く慈しみ深いそういうご支配だ。で、実はクリスチャンはそれを受けているんだということであります、まあ、ダビデ自身にも部下たちがおりました。かつてダビデはサウル王に妬みを受けて油注がれたはずなのに命からがら逃げる身となっておりました。その時にダビデに従った人たちが400人おりました。やがて600人に増えていくわけでありますけれども、彼らはまだダビデが王位を与えられる前にダビデのリーダーとして仰いでおりましたし、そのダビデの庇護というんでしょうか、ダビデの指示のもとに歩んでおりました。つまり小さい範囲だったかもしれないけれども、ダビデの配慮やダビデの指導やそういうものを受けていたわけであります。やがてそのダビデが、ずいぶん長い時間がかかりましたけれども王位を与えられてヘブロンの王になり、そして最後にイスラエルの王になるわけであります。その時初めてダビデが王として治めるその国の素晴らしさというものを経験した人たちもいるわけでありますけれども、このダビデにずっと従っている人たちはそれ以上に知っているわけであります。まだこの地上の王権がサウルにあった時からダビデの治めるその治め方、指導の仕方、またそのダビデの信仰の姿勢、そういうものの素晴らしさを経験してきた人たちがいたわけであります。彼らはきっと分かりませんけれども、そのダビデが王位を受けた時に、私たちは前からこのダビデの下にいることができた、その素晴らしさをまた経験を伝えたんではないかな、語ったんではないかな、想像ですけれども、そんなことが想像できるわけであります。私たちクリスチャンもまだこの地上で神の国が力を持って到来しているのを見ておりません。この地上でこの詩編の作者が言うような、五節の栄光を輝くあなたの主権というものをある点で見ておりません。この主権というのはその権威とかいうよりも権勢、つまり、あ、確かにこの方はすごいっていう、そういう周りから見ても圧倒されるようなそういうものらしいで、王としての威厳というんでしょうか、威風というんでしょうか、そういうものであるようです。そういうものがまだ表されていない、だからむしろこう思いを潜めるって、そこをそれを見出そうとしているわけなんですけれども、しかしクリスチャンはこの地、そういうこの地上にあって確かに神様の導き、助けをいただいているわけであります。ある時には戒めを受け、ある時には叱責を受け、ある時には励ましを受け、ある時には慰めを受け、そのようにして私たちのこの地上で歩む道を治めてくださっている、そういう神様のご支配というものを、神様の祭り事というものを、イエス様の指導というものを今この地上において私たちは経験している。それは聖徒と言われているクリスチャンにしか経験できないものであります。やがてその王国は目に見える形で到来いたします。そこに私たちの希望があります。 ですけれども、今私たちは目に見えない形であるにしろ、その王国のうちに入れられているのだから、この王国の栄光を受けているもの、この王国の栄光を見ることのできるもの、この王国の栄光を褒めたたえることができるのは、あなたの生徒であるクリスチャンだけだ。まあ、この時はまだイエス様が十字架に書かれておりませんから、信仰者だけだということを言っているんではないでしょうか。そして最後の行が空きまして、17節以降になりますけれども、ここに書かれている御業といいますのは、そうですね、その前に見なければいけなかったのは14節であります。主は倒れる者を皆支え、かがんでいる者を皆起こされます。神様の素晴らしい御業というものは、この世で力を失っているもの、自分で立つ力のないもの、人からされているのか、自分の罪のゆえか、あるいは病のゆえか、いろんな理由があるでしょうけれども、そうやってかがんで倒れ、立つ力のないものを支え起こそうとしてくださる方、そして立つことのできるようにしてくださる方、そこに神様のご支配が、ご主権があるということであります。そして17節以降で言われている神様の御業というのは祈りについてであります。神様は祈りに応えてくださる、そういう御業について言っております。18節で、主を呼び求めるすべての者に、誠をもって主を呼び求めるすべての者に主は近くあられる。ここで言われている条件というのは、誠をもって主を呼び求める者だけであります。他の条件はありません。すべての者とは言われておりません。呼び求めない人もいるからです。ですけれども、主を呼び求めるならば、その人の信仰が強いとか弱いとか、あるいは賢いとか賢くないとか、そういうことは言われておりません。貧しいとか貧しくないとか、役に立つ力があるとかないとか、そういうことはここで言われておりません。ただ主を誠をもって呼び求める者に近くいてください。そしてその呼び求めに応えてくださる。その叫びを聞いて救われる。もう一つ言われているのは、主を恐れる者の願いを叶えという言葉であります。19節に言われております。主を恐れる者の願いを叶えてくださる方であります。この主を恐れという言葉を見ますと、先ほど見ました5節の栄光を輝くあなたの主権ということと結びついてくるんではないでしょうか。栄光を輝く主権というのは、先ほど言いましたように権勢だとか威勢だとか言われるものであります。本当にあの方には逆らえない、頭を上げることができない、そういう圧倒されるような支配力であります。それは恐れでもあります。その方の首、顎の振り方一つで私の行く末は決まってしまう。その方がはいというか、いえということで物事が決まってしまう、そういう方であります。でもだからこそ力強いんであります。そういう方が私たちの味方になってくださるとしたら、これほど力強いことはありません。この栄光輝くあなたの主権というのは、そういう神様の権勢を見ているわけであります。神様が一言発せられたなら、誰もそれに逆らうことのできない、そういう方の力というものを、神様がもしそれを目に見える形で表されたら、この世のもの皆は滅ぼし尽くされてしまわなければならないでしょう。ですけれども、そういう方が怒りを遅くして恵み深く会ってくださるわけであります。そのことを知っている者は神様を愛しますし、神様に助けを求めますし、そういうものを神様は守ってくださるわけであります。 最後に20節に、主を愛する者は主が守られる、しかし悪者は全て滅ぼされるとあります。この神様にこの憐れみ深く主権があり、怒りを遅くされる神様にすがっていく者を神様は守ってくださるとあります。しかしこの悪者って何か、滅ぼされるというのは厳しい言葉でありますけれども、ここまでを見てきますと、本来私たちも罪のゆえに滅ぼされるべきものであります。受ける価値のないものが日々の恵みを受けているわけであります。本当は日々褒めたたえて褒めたたえ尽くせない方であります。それだけの恵みを受けているにもかかわらず、救いの手を差し伸べられているにもかかわらず、その神様を否定し、その神様を拒む、褒めたたえることをしない、そういうものは滅ぼされるとか言われているわけです。ですからこれ最後です。ですから決してこの滅ぼされることをメインに書いているわけではありません。むしろ神様が褒めたたえられるべき、それほど慈しみ深い方であることを中心にしております。そういう方をないがしろにする、これは許されないことだということであります。その証拠に21節で、私の口に主の誉れが を語り、すべての憎なる者が聖なる皆をよよ限りなく褒めたたえますように。滅ぼされるんではなく、むしろその自分がいただいている恵みを理解し、嘘の哀れ慈しみのゆえに褒めたたえるものとなってほしい。だからこの詩編を歌っているわけであります。そうしますと、私たちはこの自分の気づいている、あるいは自分が見ることのできる、自分が経験している、そういう神様のだけの御業だけに目を留めていてはいけないんではないでしょうか。もちろん私たちの出発点は、まず私自身が神様に対して罪人、滅ぼされても当然の罪人であるのにもかかわらず、イエス・キリストを身代わりにしてくださって、受け入れてくださった、憐れんでくださった、そういう事実であります。だから私たちはむしろこの神様の御業に思いを潜めることができるものであります。しかしそうであっても、私たちはどうしてもこう自分の実感している、自分が経験した、自分の見ている、見えている、そういうわずかな神様の御業にしか目を留めていない。ですけれども、ひとたびその視野を広げて、時間的にも、また人間や自然や信仰者だけではなくて、全てのものに注がれている神様の御業と恵みに目を留めるなら、神様は褒めたたえられて当然の方、その方を私たちはむしろ褒めたたえるんだ、そういう視点がここにあるんではないでしょうか。ですから私たちは周りが神様を褒めたたえていないから、だから褒めたたえられないということではないわけであります。また私たちが今賛美するべき理由がないから賛美できないということでもないわけであります。ひとたび視野を広げるなら、また神様の側、神様のなされている御業の、自分が受けているものではなくて神様がしておられることに目を留めるなら、神様は賛美しても賛美しても賛美しても、毎日賛美しても永遠に賛美しても足らない方であります。そのことに目を留めて、私たちは神様を褒めたたえていく、そういう決意、それを教えられるわけであります。そして私たちはその御業に気づいている人たちはわずかであります。ですけれども、私たちは気づかされたものとして、その思いに、その御業に、またその主権の栄光に思いを潜め、むしろ私たちがいただいている特権のように、その神様の王国を褒めたたえるものとされ、さらに神様の御業を理解するもの、さらにこう見ることのできるものとされていくように願い、また決心していく、 問う必要があるんではないでしょうか。その時に私たちは本当に心から褒めたたえることができますし、他の人たちが褒めたたえるようになった時に恥じるんではなくて、ああよかった、そういうふうに言えるようになるんではないでしょうか。祈りを持って閉じたいと思います。愛する天のお父様、私は本当に自分の受けているだけでもなく、自分が気づいた、自分が喜べると思った、そういうことにだけあなたの御業に目を止めがちであります。ですけれども、詩篇の記者が目を止めましたように、あなたがなされている御業は数えがたく、過去未来にわたって、また何億人、また旧約の生徒たちに、そしてその中で本当に小さな私にも目を留めて、日々宮沢をなしてくださっていることを覚えます。何よりも御子を私たちの身代わりに十字架につけてくださった宮沢は、それにも変えることのできないほど大きなものであります。たった一回でありますけれども、今まで見ていた中全てを足してもそれには比べられないほどの宮座であります。どうか私たちがその神様が褒めたたえるべき方であることに目を留め、ふさわしく賛美することができますように、さらにこの宮座を理解するものを神様が増し加えてくださいますようにお願いいたします。愛するイエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。